皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、清め分かつ。聖書箇所は、ヨハネの福音書、17章14節から19節です。お読みいたします。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために、私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。質問の一番目に目を向けましょう。イエス様はなぜ弟子たちが自分と一緒に天に帰ることを願わず、この世において悪いものから守られることを願ったのでしょうか。なぜイエス様だけが天に帰ってしまうんだろうか。ずるいじゃないかと思う人もいるかもしれませんね。天国がとても素晴らしいところであるならば、一日も早くそちらに私たちも行きたいと、このように願うわけです。しかし、私たちはこの地上に置かれました。イエス様は弟子たちみんなを引き連れて天に帰られたのではありません。お一人天に帰られたんですね。なぜ弟子たちはこの地上に残されたのでしょうか。それは弟子たちには使命があったからですね。それが18節に書かれているように、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。すなわち、弟子たちはこの世に使わされたということなんですね。この世とは、サタンの支配する罪と汚れの満ちた状況であります。その中で多くの人々が苦しみ、悲しみ、そして虚しい人生を生きているわけであります。私たちはこの世の虜になっている。サタンの働きの中で何が善であるか、何が価値あることであるか、全く分からずに、肉の思いを持って感情のままに、また自分の高慢さと傲慢さの中で自分の力を誇示しながら人々を悲しませ、また自己中心的な生き方を持ってひたすらにこの地上に物を蓄え、地位を高めていこうとする、そのような生き方をしている人たちがこの世に多くいるわけであります。また自分のことだけを考えている支配者階級の人たちのもとにあって苦しむたくさんの貧しい人たちがいるのであります。新聞を見ると、多くの難民の人たちがいます。一握りの金持ちの支配の下で学ぶ機会も与えられず、生活を支えていく経済も成り立たず、何もできないような生活を送らざるを得ない多くの人たちがいるのであります。世界の資源のほとんどを金持ちが、それを自分のために利用し、多くの貧しい人たちは何もそこから自分たちのために得るものがないのであります。このような罪に満ちた世に、イエス様は私たちを使わすために、私たちをこの地上に残されたんですね。だから私たちがこの地上において、この世の考え方、価値観、そういうものに影響されてしまわないように、世から私たちが守られるようにと神様に願ったのであります。とともに、世の激しい攻撃の中で、私たちが心なえてしまい、希望を失ってしまうようなことがないように、私たちが守られ、強められ、支えられ、世に福音を伝えていくこの働きをどこまでも成し続けることができるようにと、世から悪いものから私たちを守ってくださいと、イエス様は父なる神様に願っているんですね。弟子たちが使わされるのは世です。でもそれは世の罪の中に苦しむ、神様が愛する人たちなんですね。もちろん、神様に愛されながら、その愛を知ることなく、むしろ神様を愛する者たちに対して迫害をするような人たちもたくさんいます。でも、あなたの敵を愛しなさいとイエス様は言われたように、正しい知識がないゆえに、御言葉に触れることがないゆえに、イエス様をあざけり、またイエス様を信じる者を迫害する多くの人たち。でも、その人たちのために、イエス様は、クリスチャンを使わしているんですね。どのような点がイエス様か父から使わされたのと 私たちがイエス様から使わされたのと似ているか。これはイエス様が十字架の死に至るまで自分を罵り、あざけり、殺すそのもののために惜しみなく命を捧げたように、私たちも自分に良くしてくれる人に良くするのではなく、自分に対して様々な悪口造語を言うような、そういう人たちのために祈り、仕え、愛し、福音を伝えていくということですね。地の果てにまで福音が述べつられていくわけでありますが、でも最初に福音が述べつられていくときに、いつも出会うのは迫害であります。攻撃であります。でも攻撃迫害に耐えて愛を持って仕えていった宣教師たちの働きの中で、悪に対して善で勝利した、この福音の伝達が地の果てにまでなされ続けていく歴史が積み重ねられてきたんですね。愛こそが福音宣教の力でした。敵よ、あなたはこの世のものでないのに、なぜ今ここにいるのか真剣に考えたことがありますか？あなたに求められている生き方は何でしょうか？あなたは主を証しするために生かされているのです。もちろん四六時中イエス様のことを話すということではありません。私たちが誠実にイエス様のお言葉を大切にし、人々との関わりの中にあって誠実を尽くし、愛を尽くし、善意と親切を持って関わっていく、このような生き方の中でイエス様の愛を表していくんですね。あなたは使わされた弟子であります。イエス様の愛を表すべく使わされていることをいつも覚えていただきたい。あなたが見せるべきものは愛であります。第2番目は、弟子たちと与党をはっきり分ける基準は何でしょうか。17節にあるように、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。すなわち聖書の御言葉を信じるか信じていないか、これが私たちと与党の分離を明確にするところの基準なんですね。ですから御言葉をそのまま御言葉として受け入れる者こそが清め分かたれた存在であります。でも御言葉を読みながら、この世の考え方を御言葉に適用し、自分中心的に御言葉を解釈しているとするならば、そこには真理はなく、それはこの世との妥協であって、清めは語れていない生き方がそこに生まれているんですね。私たちはこの世の価値観、この世の考え方、この世のものの見方から全く分離し、聖書の視点に立って、聖書の考え方に立って生きるんです。これが清め分かつ。すなわち神様のためにこの世から分かたれて、神様の御心をいつも第一にしていくという生き方を貫く、ここに私たちの歩みがあるんですね。弟子たちは何によって真理をし、そのことによってなぜ周囲の人と全く違った生き方をするものになったのでしょうか。御言葉によって私たちは真理を知りました。そして御言葉は、この世の人々の価値観とは全く違います。はじめに神が天と地を創造された。人は神の似姿に形作られたのである。この世は神様がご支配し、そして最終的には神様の裁きがある。そして十字架のあの出来事は、その裁きから私たちを救うために、神様が備えてくださった唯一の救いの道である。このイエス様を信じるときに、私たちは値なし、功績なしに永遠の命を与えられ、神の民となり、天国に行くことのできる存在となるのだ。このような真理は、まさに御言葉によってのみ知らされたのであります。この聖書を信じるか信じないか、ここに周囲の人たちとの違った生き方が起こってくる分岐点があるんです。敵よ、あなたはあらゆる点においてこの世の生き方から清め分かたれた歩みをしていますか。なぜあらゆる点においてと書いたかと言いますならば、聖書は私たちの全領域に関わる事柄について書き記しています。ただ宗教的な儀式のことについて書いてあるだけではありませんね。私たちの生き方、私たちのこの世にあって何を目的としていったらよいのか、どのような判断をすべきか、すべてのことにおいて聖書は私たちの 基準であります。ですから御言葉によって私たちは決断し行動し、この世の人たちと違った歩みをしていくわけです。あなたは妥協していませんか？ローマ人の手紙の12章の2節でパウロはこのように言っています。この世と調子を合わせてはいけません。この世と妥協してはいけない。私たちは十字架の死に至るまで誠にただ父なる神様のお心だけを全てとして 100% 御心に従ったイエス様、このイエス様に従う私たちは同じように御言葉に対して忠実に妥協することなく歩み続けていく、これが求められているんですね。あなたは妥協していませんか？あなたがこの世のものでないことは周りの人々によってはっきりと認められていますか？どういうことによってあなたがこの世のものでないことが明らかになっていますか？それが単に日曜日に教会に行ってるとか、そういうことであったならば残念であります。そうではないですね。私たちの考え方、物事の判断の仕方、人との接し方、そして起こった出来事に対する対応の仕方、いろんな面において、この世の人たちと違った判断、決断がなされていくときに、人々は、あ、彼は、彼女は私たちと違うな、と、このように思うのであります。私たちの生き方は、御言葉によって形作られていきます。だから、御言葉を学ぶことが必要なのであります。御言葉から教えられて、私たちは、この世の考え方に、慣れ親しんでしまって、それに汚れているのであります。それを取り除いていく、それを捨てて、新しい葡萄酒を、新しい価値観を、御霊様を通して豊かに受け取っていくことが必要でありますね。第3番目、イエス様はなぜ、またどのようにご自身を他の人から清め分かつ、まあこれは、捧げるとの意味にも取れます。そういう言い方をされたのでしょうか。イエス様は、具体的に言えば、この世の仕事をしませんでしたね。伝道から伝統、伝道から伝道、町から村へと、また谷、山、野原、イエス様はいろんなところに行って、福音を述べ伝えたわけであります。まさにイエス様は、福音のためにすべてを捧げたお方でありました。でもそれは、私たちがみんなそうならなければならないということではありませんね。イエス様は十字架に至るまで神様のお心に従ってあの交渉街を生きたのであります。だからそれまでは忠実に大工のせがれとしての働きをイエス様は30歳になるまで成し続けていったわけですね。だから私たちは神様の御心によって時にフルタイムでこの世と分かたれた具体的な言い方へと導かれますけれども、イエス様は交渉街に入るまでも、交渉街に入る前も、実にこの世のものでない存在として、忠実にこの世において生きたんですね。大工の息子さんとして、イエス様は罪を犯すことなく、誠実に与えられた仕事を行い、人々の前に、神に従うということがどういうことであるか、人を愛するということはどういうことであるか、青年、少年、イエス様はそのことを、その年齢に応じて具体的に表してきたんですね。だから私たちもそうであります。どのような立場に置かれようと、どのような年齢であろうと、その時に神様から教えられた事柄にいつも心を向け、そして主よあなたに従いますと、御言葉から教えられたその歩みを自ら選び取って具体的に生きるという、こういうことなんですね。では弟子たちはどうしたら自分たちを世から清め分かつことができるでしょうか。19節を見ますと、私は彼らのために私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。真理によって、これは聖書の御言葉であり、私は真理ですと語りたもうたイエス様ご神であります。私たちは御言葉を通し、イエス様の歩まれた模範を通し、この世の人たちと違った生き方をしていくんです。適用、イエス様は弟子たちの模範でした。そうです。 イエス様の御足の跡をたどることが私たちの生き方です。また主こそ真理です。私は真理ですと主は言われました。あなたはどれだけ真剣にイエス様の心を知り、従う努力をしているでしょうか。イエス様の心は御言葉から知ることができるのであります。御言葉を繰り返し読み、イエス様のなされた技、その奥に潜んでいるイエス様の心が何であるかということを御霊様を通して教えられていくときに、私たちはイエス様の模範に従ってイエス様の心を持ってこの地上において生きることができるようになるんですね。あなたの前にいつも主はおられますか？いつもあなたは主をあなたの前に置いてこの主に従っていますか？イエス様だったらどのように判断しただろうか？イエス様だったらこの時どのように語るだろうか？私たちはイエス様をいつも覚えながら起こされた出来事に対して誠実に関わっていきたいと思います。今日もこのイエス様を見上げながら、御言葉によって教えられたこの心を大切にしながら、現実のこの世の乱れ切った、汚れ切ったこの世にあって、光り輝くものとして一歩一歩足を進めていきたいと思います。御言葉は私たちの足の灯火であります。道の光です。この御言葉にしっかりと目を向けて歩んでいこうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。